ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。感動は2回は続かないんだなーって思いました。以前、あるお店のとんかつを食べたら、すっごく美味しくって感動したんです。週末にまたそのお店の近くに行くことがあったので食べに行きました。でも、とんかつは以前食べた時と同じで美味しいんですけど、感動はしませんでした。なぜなんでしょうね。感動するには、美味しいっていうことだけじゃなくて、初めて体験するっていう驚きみたいなものも必要なのかもしれないと思いました。同じものを食べても1回目と2回目では感じ方が変わるんだなーって思いました。次に3回目にこのとんかつを食べたら、そうそう、この味、この美味しさって安心のいわゆる馴染みの味に変わるのかなーっていう気がします。今回は静岡旅行の3日目、2025年8月13日水曜日のお話です。この日は泊まっていた静岡市内のアパートから車で南西に向けて1時間ちょっと、御前崎灯台へ行って灯台に登ってきました。全国には登ることができる灯台が16基あります。それら全部に登れる灯台スタンプラリーというのが行われていて、そのスタンプを押してもらうために行きました。登れる灯台は全国に散らばっていて、さらにほとんどが電車の駅からは離れた辺鄙な場所にあります。なかなかスタンプを集めるのが大変で、今回でようやく7つ目のスタンプが溜まりました。スタンプラリーを主催している東光会のホームページを見ると、スタンプラリーが始まって7年ほど経ちました。そして9月15日時点の達成者は591名。世の中にはスタンプラリアンがたくさんいるんだなーって思いました。御前崎灯台はどっしりした感じの白い灯台で、そんなに背が高くないように見えるので、楽々登れるって思ったんですけど、いざ登ってみると、階段が螺旋状になっていて、休憩するところがなくて、登り続けなければいけないので、はぁはぁと息が上がりました。途中に小窓みたいなものがあって、この灯台をなしているレンガが見えるようになっていました。この灯台はレンガを積み重ねて作られています。明治7年に建てられました。灯台が何で作られているかなんて考えたことがなかったです。明治になって外国人医師たちの指導の下で作られ始めた灯台は、この御前崎灯台のようにレンガ作りだったそうです。でも、レンガ作りは作りやすいという反面、地震に弱いという弱点がありました。明治元年に日本で初めて建てられたレンガ作りの観音崎灯台は地震で崩壊しています。でも、この御前崎灯台のように未だに現役のレンガ作りの灯台もいくつか残っているそうです。レンガ以外では石や鉄を使った灯台ができたんですけど、石は運ぶのが大変だし、鉄は錆びるのでメンテナンスが大変だったそうです。大正時代に入ると鉄筋コンクリート作りの灯台が主流となります。ほとんどの灯台は外壁が白色などで塗られているので、 何でできているのかって気にしてこなかったんですけど、どうやって塔が建てられているのか、ちょっと興味が湧いてきました。さて、御前崎灯台にぐるぐると登ってきたんですけど、レンズが設置されている部屋に上がるところは、四角い穴が開いていて、はしごで登ります。その四角い穴が結構小さくて、背中に背負っているリュックサックをずるずるとすりながらくぐりました。そして展望デッキに出ると、広い海が見渡せました。ここは岬の先端で、東は駿河湾、西は遠州灘です。この辺りの海は、海の中に隠れている岩が多くて、航海が難しい難所です。そのため、江戸時代から、灯明堂という、いわゆる灯台が設置されていたそうです。四角い建物で、海から見える三面を障子で囲ったもので、その中で一晩中油を灯し続けたそうです。それを復元したものが灯台の近くにありました。静岡県には、さわやかという名前のご当地ファミリーレストランチェーンがあります。ハンバーグが人気だそうです。帰り道にちょうどあったのでランチすることにしました。お店に着くと、なんと32組待ちです。お店の混み具合はホームページで確認できて、どの店舗もたくさんの待ちができています。私たちが行ったお店は比較的空いてる方なんですけど、それでも32組も待ってます。予約はできません。お店に行って直接予約券を受け取るシステムになってます。お店に入ると予約券の発券機担当の人がいて、大体の待ち時間を伝えた上で、それでも OK であるなら予約券を発券してくれます。地元の人は慣れたもので、とりあえず家族の誰かがお店にやってきて予約券を取って、そろそろという時間になったら家族みんなでやってくるといった感じでした。待合のスペースは限られているので、一旦家に帰るか、どこかで時間を潰してきてくださいという感じです。予約券についている QR コードで登録しておくと、そろそろテーブルが空きますよっていう頃合いでお知らせが来ます。予約券をもらって、まずはたぬきケーキを買いに行きました。行ったお店は洋菓子と和菓子、両方取り扱っていて、店内はなぜこんなにお客さんがいるのっていうほどの賑わいぶりでした。ほとんどがお盆のお供え用のお餅を買いに来た人で、皆さんパックにうずら卵くらいのお餅がゴロゴロ入って、その上に水分がちょっと多めの粒あんがかけられたものを買っていきます。案内によると、ここ焼津あたりでは、このお餅を落ち着き団子と呼んでいるそうです。8月13日のお盆の入りの夕方、ご先祖様が迷うことなく帰ってこられるように迎え火を焚きます。そして帰ってきたご先祖様に長旅の疲れを癒してゆっくり過ごしてもらうためにこの落ち着き団子を用意しておくそうです。そういえばうちの母も玄関で迎え火を焚いてたなーって思い出しました。実家ではきゅうりとナスに割り箸を4本ブスブスっと刺して、馬と牛に見立てたものを置いてました。帰ってくるご先祖様の乗り物です。なるべく早く来てほしいので、馬で。帰るときは名残惜しく、ゆっくり帰ってほしいので、 牛に乗って行ってくださいという意味が込められています。さてさて、和菓子コーナーには行列ができてたんですけど、洋菓子コーナーは中学生くらいの女の子がケーキを箱に入れてもらっているだけでした。お店の人が持ち歩きのお時間はどのくらいですかと尋ねました。すると女の子は困った表情で、車で来たのでわかりませんと答えます。なるほど、歩いてきたんではなく車で来たわけですね。お店の人は、車でここまでどのくらいかかりましたかともう一度聞きます。女の子はボソボソと、いろいろ寄ったからと首をかしげます。しばらくすると年配の女性がやってきました。彼女のおばあちゃんみたいです。車に割引券を取りに行っていたみたいです。想像するに、女の子はお盆で久しぶりにおばあちゃんのところにやってきました。おばあちゃんにあちこち買い物に連れ回された後、このお店にやってきました。お盆のお供えを買って、孫にはケーキを買ってあげてってことなんだろうなーって思いました。レストランの爽やかにも、お盆で帰省したのかなーっていう子供や孫を連れた家族連れを何組か見かけました。ケーキを買ったくらいでは32組待ちの時間は潰せません。本屋さんに行くことにしました。この旅行に夫は読みかけの小説と新しい小説を一冊持ってきました。前日の夜、読みかけの本を読み終えて新しい本を読み始めました。でもしばらくすると本を閉じて、これ読んだ本だったって言うんですよ。ということで、読む本がなくなってしまったので、ちょうど時間つぶしにもなるので本を買いに行くことにしました。本を選んでレジに向かう夫に、つい、大丈夫？それは読んでない本ですよねって念を押してしまいました。1時間以上経って、ようやくそろそろお店に戻ってきてくださいという連絡が来ました。店内でも少し待って、ようやくテーブルに着くことができました。もうお腹ペコペコです。爽やかの店内は広々としていて、テーブルは4人掛けか6人掛けばっかりです。一人では食べに来にくいなーって思ったんですけど、気にすることはなさそうです。一人で食べてる人も結構いました。一人客から大勢でやってくるお客さんまで、ウェルカムという感じです。天井が高くて、太い木の梁がある洋風の山小屋風の内装で、大きなステンドグラスがはめられていました。人気のメニューは、げんこつハンバーグとおにぎりハンバーグです。二つの違いは大きさです。げんこつは 250g、おにぎりは 200g です。ソースはオニオンソースかデミグラスソースを選べます。どっちにしようかなーって迷っていたら、事前にネットでこの爽やかに関する情報を得ていた夫が、両方頼むこともできるって教えてくれたので、両方頼みました。厨房はどんな風になっているのかなーって気になって見ていたら、店員さんがわざわざやってきて、お料理もうすぐできますので、もうしばらくお待ちくださいって伝えてくれました。ハンバーグはまだか、腹減ったぞーってイライラしている人に見られたようです。それにしても、どの店員さんもとっても対応が丁寧で、よく気がつきます。そんなところも人気の要因かもしれないなーって思いました。さて、熱々の鉄板に乗ったハンバーグがやってきました。ここのハンバーグは 中心が生の状態で運ばれてきます。仕上げの火入れはテーブルの上、お客さんの目の前で行われます。まずお客さんは油が跳ねて服を汚さないように敷かれている紙のランチョンマットで防御します。店員さんは大きなフォークでハンバーグを押さえてナイフで半分に切ります。出てきた中心部はまだピンク色をしています。その生の部分を熱々の鉄板にジューッと押し付けて火を通します。そしてソースをジャーッとかけて香ばしい匂いを立たせます。夫はソースをかける前にまずは塩コショウでハンバーグの味を味わうのが通というネット情報の入れ知恵を実践するためにソースはかけてもらいませんでした。食べる前に記念撮影です。夫のリクエストに従っておにぎりハンバーグを頼んだ私は手でおにぎりの三角を作ってポーズ。げんこつハンバーグを頼んだ夫は演歌歌手のように拳を握ってげんこつポーズでお互いに写真を撮りました。そんなことをしてから食べ始めました。夫はハンバーグそのものの味を味わってうまいって満足げです。でも鉄板が少し冷めたところにソースをかけることになったので香ばしい香りは立ちません。ちょっと残念だったんじゃないかなって思いました。でも彼はハンバーグの酢の味、そしてオニオンソース味、デミグラス味の3種類が味わえたってとても満足そうにしていました。ハンバーグはお肉がしっかりとしていてとっても食べ応えがあって美味しかったです。お腹いっぱいになったんですけどデザートにプリンもいただきました。昭和っぽい足付きのステンレスの器に乗って出てきました。生クリームと富士山が描かれたクッキーが乗っていて、甘いカラメルがたっぷりかかってます。ハンバーグにプリン、童心に帰った気分になりました。ハンバーグを食べ終えて、近くのスーパーで買い物をしてから、静岡市に戻りました。スーパーで買ったのは、今朝取れたてと書かれた生のシラスです。釜茹でのシラスはよく食べるんですけど、生のものを食べる機会はなかなかないです。たまに名古屋でも生のものが売られていることがあって、食べたことはあるんですけど、鮮度があんまり良くないのか、美味しいと思ったことはありませんでした。でもこれは取れたてです。買ってみました。食べてみて感動しました。小さなシラス一匹一匹が口の中で泳ぎます。ツルツルっとしてるんですけど、ねっとり感もあって、新鮮なシラスってこんなに美味しいのかって思いました。産地でしか食べられないものだなって思いました。それから静岡おでんの話もしなければいけないと思います。静岡のスーパーには黒はんぺんなるものが売られています。名前の通り黒い色をしたはんぺんです。スーパーにはそれぞれ何種類かのメーカーの黒はんぺんが並んでいます。スーパーによって品揃えも違うので結構たくさんのメーカーが製造しているようです。製造場所を見ると、ほとんどが焼津市です。ということで、旅行中、毎日違うメーカーの黒はんぺんを食べることにしました。調べてみると、黒はんぺんは、サバ、アジ、イワシなどをすり身にして茹でたものだそうです。魚の骨や皮を丸ごと練り込んでいるので、黒っぽい色になるそうです。形は半円形です。一般的には はんぺんというと、魚の白い練り物なんですけど、静岡では、はんぺんというと、この黒はんぺんのことを指すそうです。お店に貼られていたポップには、焼いて食べても美味しいって書かれていたので、初日はフライパンで焼いて食べました。普通のはんぺんって弾力があるんですけど、黒はんぺんは弾力がなくて、サクッとした歯ごたえです。正直、あんまり味気がなくて、まずくはないけど、そんなに美味しくもないな、という感想でした。でも、黒はんぺんは、一般的にはおでんの具にすることが多いそうです。そうか、食べ方が違ったんだな、と思って、二日目からは煮て食べることにしました。静岡おでんというと、牛すじを入れるそうです。なので、牛肉の細切れを出汁代わりに入れて、お醤油で味付けしました。お醤油も静岡で製造されているものを買いました。前の日とは比べ物にならないくらい美味しかったです。牛肉の油とコクと、そして出汁の水分が加わって、うまさが倍増しました。さらに、スーパーをうろついていたら、静岡おでん用の甘味噌と、イワシの煮干しなどを粉にしただし粉と青のりが混ざったふりかけのようなものを見つけました。静岡おでんにはこれらをかけて食べるのが定番だそうです。おでん風に煮た黒はんぺんにかけてみたら、美味しさがさらにパワーアップしました。毎日食べても飽きない味です。毎日食べました。黒はんぺんの値段には幅があります。どれも半月状のはんぺんが6枚ほど入っているんですけど、1袋100円前後のものと200数十円のものがあります。食べてみると違いがありました。どちらが美味しいとかではなくて好みだと思います。値段が高いものは分厚くて味が濃厚です。そして安いものはペラペラで味が薄いです。でもよく言えばさっぱりしているとも言えます。私は安いものの方が食べやすくて好きでした。おでんの他にはフライにすることが多いそうです。駅の売店には黒はんぺんフライを挟んだサンドイッチが売られていたので買いました。ハムカツサンドと互角の美味しさでしたよ。黒はんぺんは静岡の県民食とはいえ、静岡県でも東の方ではあんまり食べられていない気がしました。沼津市の東に位置する三島市のスーパーに寄ったんですけど、そこには黒はんぺんが並んでいませんでした。ちなみに、旅行から帰って名古屋のスーパーで黒はんぺんを探したんですけど、全然見つかりません。すごく狭い範囲でしか食べられていないもののようです。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。ふた散歩人さんからいただきました。第118回のオープニングで穴熊を見たという話についてです。昔、イギリスの地方都市の住宅街を夜歩いていたら、向かいからタヌキを一回り大きくして、上から潰したような格好の動物が歩いてきてびっくりしました。向こうもびっくりしたようで、慌てて道から外れて逃げていきました。後で聞いたら穴熊でした。掘った穴に落ちて怪我をしたり、爪で引っかかれて大怪我をした人もいたとか。熊ほどではないにせよ、ご注意してください。たまたまですが、 昨日見た看板にアナグマがいましたので送ります。ちなみに日本のアナグマの学名はメレスアナグマだそうです。濁らないんですね。といただきました。ありがとうございました。このポストをくださったとき、フターサンポビトさんはサンティアゴ・デ・コンポステラというスペインの巡礼の道を歩いていらっしゃってて、その途中で見かけた看板の写真を添付してくださいました。サンティアゴ・デ・コンポステラというと、たびたびプロジェクトから配信されていた恋するエスパーニャ、スペイン世界遺産の道というポッドキャスト番組があります。ロミロミさんとユキータさんという女性二人がサンティアゴでコンポステーラを歩いて、そして語り合うという番組です。もう10年も前の番組なんですけど、まだちゃんとポッドキャストで聞けます。興味のある方はぜひ聞いてみてください。私はオンタイムでこの番組を聞いていたので、こんな感じかなーって風景を勝手に想像していたんですけど、今回、ふたさんぽびとさんが X に写真とか動画を載せられているのを拝見して、想像以上に素敵な風景で、私も歩いてみたいなーって思いました。でも、それを夫に話したら、無理無理って一瞬で拒否されました。さて、我が家を通り抜けていったアナグマなんですけど、あれからは見ていません。通っていくのは猫ばっかりです。先日やってきた子猫は、目があったら窓の外でお座りをしてじーっと私を見るんですよ。私を飼ってくださいって言ってるみたいで心が揺れました。痩せてて野良猫生活も大変なんですって言ってるみたいでした。でも我が家にはタマオくんがいるから飼ってあげられないんだよ、ごめんねって言ったら名残惜しそうに去っていきました。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶき旅@gmail.com。 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。